司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、パーソナリティの笹崎久美子です。毎月第4木曜日にお届けしているこの番組では、宮城県司法書士会の皆さんに身近な法律の知識や手続きの注意点などを分かりやすく解説していただいております。本日も司法書士会の、お二人の方に、ゲストにお越しいただいております。ではお名前をお願いいたします。
はい、司法書士の半田健太郎と申します。よろしくお願いいたします。
はい、半田先生ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、私司法書士の伊藤正人と申します。よろしくお願いします。
はい、伊藤先生ですね。はい、お二人はどちらが先輩とかあるんですか？
私たち2人ともですね、はい、平成26年度の、司法書士試験の合格で同期なので、はい、先輩後輩ではないですね。
あ、そうか、
同期です。はい、
ご年齢も一緒ですか？
年齢も一緒ですね。
お、そうなんだ。はい、本当にじゃあなんか同級生感覚っていう感じなんですね。ちなみに伊藤先生は普段はどういったお仕事が中心になるんですか？
普段はまあ大体司法書士といえば登記なんですけども、はい、私もまあ登記関係の手続きを代行させていただいてますね。
はい、ということですね。登記関係、はい、半田先生も同じですか？
そうですね、私もやっぱり登記が基本的に、はい、基本的に中心な業務になって出ました。
はい、ああ、そうなんだ。で、いろいろね、この番組では司法書士の先生たちのお仕事なども伺ってるんですが、はい、今日のテーマはなんと司法書士になるにはということで、一歩手前のところからのテーマなんですけれども、簡単に司法書士になるにはどうしたらいいんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、我々、まあ、先ほどちょっと話出た通り、まず試験に合格するっていうのが一番基本的な流れかなと思います。
はい、
毎年1回ですね、7月の1週目、はい、第1週目の日曜日にですね、司法書士試験、まあ、国家試験なんですけれども、これが行われて、
そうなんだ、
はい、基本的にはこれに合格して、はい、そのまま司法書士になるっていうケースが大半かと思います。
そうなんですね。はい、1年に一遍なんですね。
1年に1回ですね。
あ、はい、チャンスは1回、まあ、受験もそうですけれどもね。でも、いろんな国家資格の中には2回とかそういうのもある中で、はい、やっぱり1年に一遍ということは、まあ、先生の卵の皆さんはそこにもう集中して頑張ってこられるわけですよね。
そうですね、
そうですね、
はい、なんかその奥歯に物が挟まった感じもあるけど、頑張らないでいけちゃう人もやっぱりいらっしゃるんでしょうか？
中にはいるかもしれない
けど、いるかもしれないですけども
、我々、
は頑張った感じ、
普通の人は頑張ります
ね。普通の人は頑張るんですね。はい、なるほど。じゃあ、合格の試験の話はじゃ後半伺うこととして、はい、じゃその試験にめでたく合格しましたとなったら、合格しただけではまだそのお仕事って得られませんよね。はい、そこからはじゃどのようになりますか？
私の場合なんですけれども、
はい、伊藤先生ですね。はい、
30年ほどやってる先生がいましてですね、はい、そこに、まあ、声をかけられまして、まあ、今同じ事務所でやってる形になりまして、はい、まあ引き継ぎみたいな形でちょっと私がこう徐々にその先生からいただく形でやってるのと、まあ、あと個人的に知り合いとかお仕事頂戴したりしつつ今やってる形ですね。
あ、そうなんですか。はいはい、引き継ぎということはなんかこう後継ぎ
のような感じですね。
別に血縁ではないんですよね。
全く他人ですね。
はい、そういう場合もあるんですね。
そうですね。はい、
あ、そうですか。はい、半田先生の場合はどうですか？
そうですね、私も、はい、合格してもその一通り研修とかあるんですけれども、それが終わった後にですね、
はい、
私は名取の、はい、先生 10年ぐらいですね、はい、事務所構えて10年ぐらい経つ先生の事務所の方でお世話になっておりまして、
はい、
で、昨年末までですね、はい、そこの事務所でお世話になって、
はい、
今年の1月にですね、独立をちょうど、
おめでとうございます。
そんなタイミングでございました。
それがこの住所 お知らせしてもよろしいですか。はい、西中田という、はい、実はね私も太白区なので、はい、太白区という文字について反応してしまうんですけれどもじゃあもう今まさに気分はフレッシュな感じですね。
そうですね、一人で今は、はいはい、もう2ヶ月ちょっとぐらい、はい、やってきました、はい、
いかがですか一人でお仕事されてみて。
そうですね、やっぱり今までは、はい、その先輩の大先輩の司法書士がすぐ隣にいたので、はい、すごい心強い中でいろいろ教えていただきながらやってたんですけれども、うん、やっぱり一人になって、はい、あの責任感も違いますし何から何まで自分でやらないといけないので、はい、やっぱそこの大変さっていうのは感じてますね。
やはりこう、はい、不安になることとかもたまにあったりしますか。
ありますね。ただ、うん、やっぱりですね、はい、司法書士ってこう周り横のつながりすごくあるので縦のつながりも、ね、あるので、はい、そこでいろいろアドバイスもらったり、はい、気軽に聞けたりっていう関係性が、はい、あるのでそれで、助けられているような感じですね。
そうですよね、はい、私が思ってる以上に皆さんとても仲がいいですし、もちろんこの、まあ、今日この番組を提供している司法書士会さんの皆さんこう横のつながりすごいなとか思うんですけれど困った時はこう助け合う文化みたいなのがあるんですか。
そうですね、なんか、はい、本当に司法書士同士みんな仲いいですよね。
まあ、基本的に仲いいですね、
はいはいはい、Facebook でねこうラジオありますとか今日の写真もこの後つぶやくんですけれどもそうすると私も司法書士の先生の友達が結構多くてあなんとかくんだとかすごいなんとかちゃんだってこう、うん、ちゃんくん付けでねいっぱいこうコメントがこうついてるしてるので、はい、みんな仲いいんだななんて思いますけれどもね。はい、じゃあ今度は伊藤先生にお伺いしたいんですけれども、はい、一番最初に、まあ、新米で、ベテランさんのところに、はい、まあ、アシストするような形で入ると思うんですけれども、はい、最初にすることって何なんですか。
最初にすることはですね、はい、電話出てって言われましたね。それだけでしたね本当ですね。
電話出て、はい、でもそこ結構大きいですよね。でも
そうですね、まあ、出ていいよって言われて、はい、まあ、はいみたいな形で出てで
名乗る
形で、はい、よくわからないけど出るみたいな感じでしたね。
そこからですね。
そこからでしたね。
そこからですか、はい、あでもそれだけでもやってもらえると助かりますもんね。
そうですね、
うん、はい、2番目は何ですか。
2番目ですか、はい、2番目はあとこの書類見て思うように作ってみてみたいな形で結構緩いというかなんて言いますか、
はい、それは先生にもよるんですよね多分ね。
もちろんそうだと思いますね。
そうですか、はい、半田先生はどうだったんですか。
そうですね、私の事務所もちょっとこれ、はい、その前の事務所のボスが聞いてないのを祈るんですけれども
。そうですね、名取が届くかもしれないですね、はい、
結構自由にやらせて、はい、まあ、よく言えば自由にやらせていただける事務所で、
はい、なるほど、
はい、やりたいようにというかですね、はいはい、自分の仕事はもう自分でやっていいよみたいな形の事務所だったので、
はい、
まあ、でもこちらから聞けば教えていただけるっていうような、はいはい、感じだったんですけど、まあ、どっちかというとやっぱり放任主義ですかね。
うん、そういう皆さんが多いんでしょうかね。
そういう方もまあいらっしゃるですね。はいはい、
そういえば私友達の司法書士の、まあ、女の先生ですけれども、はい、Facebook の写真のカラオケ多くってしょっちゅう歌ってるんだなとか思います。某 M さんですけれどもね。
M ですね。
なんかね、社脱でユニークなね、ユーモアのある方が多いななんて思いますけども、はい、じゃあちょっとまあ電話番をしたりとか、これ作ってみてっていうところで、うん、少し慣れてきて、じゃあ半田先生に伺いたいんですけど、はい、なんとなく力ついてきたかなって思うのはどのぐらい経ってからなんですか。
そうですね、でもやっぱり最初の1年目ぐらいはもう本当に手探り状態で、
はい、
まあ、確かにその試験に受かって、はい、で試験とかまあ勉強して学んできたことたくさんあるんですけれども、
はい、
それをじゃあそれだけで実務ができるかといったらやっぱり違うので、うんうん、
そうですよね、
はい、やっぱ最初の1年ぐらいはですね、本当に手取り足取り、そのボスにもそうですけれども、
はい、
補助者の方とかにも聞きながらですね、はい、宿泊しながらやってたっていうような記憶がありますね。
そうしますと、はい、1年ぐらいでなんかこう、ま、一回りした感じってありますか。
そうですね、1年間やっぱりやって、
はい、
まあ、1年間のその流れみたいなのも分かってきてですね、はい、それで、2年目くらいからは少しずつ、
はい、
まあ、自信を持ってって言ったらあれですけど、まあ、でも、うん、はい、自分なりにこうかなっていうふうに考えながらできるようにはなってきたような気はしますね。はい、
じゃあ地震がつき始めるのにもやっぱり1年以上かかるということです
ね。そうですね、私の場合はですけど、ああ、伊藤先生は違うと思います
けど。じゃあその伊藤先生に伺ってみたいですけど、
ね、私の方も、まあ、大体そうですね。でも1年目は、はいはい、 やっぱりまあ試験では多分問題として出たら分かるんでしょうけども、いや例えばお客さんからこう直接やり取りしたりして、はい、パッと答えられなかったりとか、はい、まあ、電話来た際とかにも、どうしたらいいんですかって言われて、はい、あちょっとお待ちくださいねってまあなってしまうことが多かったので、まあ、そういうのがつまらなくなってきた時にまあできるようになったのかなと思うところはありますけれども、はい、
年数でとやっぱり1年ぐらいですかね。
私のところちょっと特別と言いますか、もともと私継ぐ予定ではなかったんですけども、はい、前継ぐ予定だった方が独立したので、はい、次私に来たんですね。
あ、そういう流れがあったんですね。っていう流れがあ
って、そして1年目はまあその従業員としてやってたんですけども、はい、2年目から今度経営も任されるようになって、はい、経営が分からなくてですね、
うん、
で今3年目で、まあ、ある程度分かってきたかなっていうぐらいですかね、ちょうど、はい、
そうなんだ、
はい、
じゃあまあ一人でね独立する半田先生とか、まあ、事業承継ですよね、伊藤先生とか、いろんなこう道があるんですね、やっぱりね、
そうですね、はい、
すごいバラエティがあるんだなっていうふうにね思いますけれども、少し時間を戻しまして、じゃあ伊藤先生に伺いたいんですけど、
はい、
合格者って黙っててもそのうち来ないっていう声ってかかってくるものなんですか。
まあ、宮城県に限定して言いますと、
はい、
結構人手不足みたいですよね。
はい、
まあ、新人の方 の、はい、争奪戦が結構激しいようなんですけども、
すごい、
はい、宮城県に限ってはですけど、
他は違うんですか。
他は余ってるところもあるようですね。首都圏とかはもしかしたら、はい、
そうなんだ。半田先生の場合もそうですか。
そうですね、合格した後にですね、
はい、
書士宮城県司法書士会とかの方で開催される、まあ、研修とかいろいろ新人のためのあるんですけれども、
はい、
まあ、その後に毎回飲み会とかがあってですね、はい、懇親会があって、まあ、懇親会という名のまあ、
リクルートですかね。リクルートですかね。
スカウトですね。
そうですね。
本当
ですか。っていうような、はい、まあ、になってたので、はい、もう本当に打ち来ない打ち来ないみたいな。
本当ですか。
はい、もうそういう場 で、はい、でそこからこう
選ぶんですか、もしかして。
そうですね。逆に、こちらからそのなんかこうここの先生がいいなとかあれば、
あ、
はい、
あ、でもあまりね微妙なところですからあまりちょっと言えないかもしれないですよね。
はい、
そうですね。
そうですね。
ということは本当にお話聞いてると本当に足りないんですね、人人材的に、まあ、人数ですかね。
そうですね、宮城県だと毎年6名7名、
はい、
多くても10名いかないので。
あ、そういうレベルなんですか。
そうですね、はい、
じゃあなおさら同期はがっちり仲良くなりますよね。
そうですね、
はい、
残りの4名の方もねぜひ来ていただきたい近ければなんですけどもね。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。じゃあちょうどね、後半は試験について伺うことにいたしまして、この辺でリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日のリクエスト曲はですね、まあ、名曲というところで美空ひばりさんの川の流れのようにをお届けいたします。ではどうぞ。はい、お送りした曲は美空ひばりさんで川の流れのようにでした。名曲ですね。はい、司法書士に聞いてみようということで、宮城県司法書士会がお送りしているこの番組では司法書士の先生たちにお話を伺っております。今日は伊藤正人先生ですね、
はい、
とそれから半田健太郎先生にお話を伺っております。
はい、
後半はですね、まあ、試験についてというところなんですけれども、試験大変だと難しいって皆さんおっしゃってますけど、何か半田先生エピソードありますか。
そうですね、はい、やっぱり私はですね、
はい、
合格するまで4年かかったんですね、
はい、
まあ、さっき言ってた通り1年に1回の試験なので、まあ、4回、
ね、4年、
はい、
4回トライした、
はい、そうですね
っていうことですよね、
はい、なので、はい、やっぱりその合格率もまあ高くはないので、
はい、
こう合格できるかどうかっていう不安の中でですね、うん、その4年間を過ごしてたので、
はい、
もう一回やれって言われたらちょっとできないような、はい、でこれ多分他の司法書士も一緒だと思うんですけど、
そうなんだ、
ちょっともう一回やれって言われてもできないぐらい、もう思い出したくないぐらい、はい、大変な日々でしたね。
そうですか、はい、4回なんかこのままっていう不安もありますよね。
当然
受からなかったらどうしようとか、
はい、当然ありますね。で、やっぱり周りはこうみんな就職していって、で結婚してたりとかっていう形で、はい、どんどんこう生活が充実していってる中で、自分はこう、
そうですよね、
必死に試験にこう、はい、
はい、
向き合ってるというので、はい、
卒業して、はい、もうそのまま司法書士を目指したということですか。
そうですね、学生の時から、まあ、ちょっとそっちの方向に行こうかなっていうのはあったんですけれども、はい、実際に、まあ、受験し始めたのは卒業してからですね、はい。
じゃあ確かにだんだんこう差がついてきますよね。
そうですね、
同期の皆さんとは、
はい、
はい、そんな中で頑張ってやってこれたその源って何ですか。
そうですね、私の場合はやっぱりその専門的な知識を生かして人の役に立ちたいっていう思いがですね、はい、学生の頃からあったので、なので、まあ、この法律の仕事っていうのはまさにそういうところがあると思うんですけれども、
はい、
はい、なので、まあ、そのやっぱり合格した先のことを考えて絶対自分はなるんだっていうですね、はい、強い思いを持って、
はい
はい、なんとか乗り切ったような感じですね。
はい、そのイメージがね、はい、うん、こう強力にあるとモチベーションも上がりますよね、はい、なるほど、ありがとうございます。伊藤先生の場合はどうですか。
私はですね、まあ、前ちょっと働いてたんですけども、
はい、
実は自衛隊にいたんですね。
あ、そうなんですか。
で20、まあ、26年に受かってるんですけども、
はい、
25年、まあ、4年か5年ぐらいから勉強始めて、
はい、
でまあ、仕事しながら受けたんですけども受からず、
はいはい、
まあ25年の4月に辞めまして、
はい、
26年に受かったという形で。
そうなんだ、
はい、
ちょっと少ないんですね。ここはちょっと違うんですよね。
ちょっと違う、
優秀ですね。
いや、はい、やっぱりこう、これじゃあかんぞと思う瞬間ってあるわけですか。働きながらこう
働きながら一度受けた時、まあ、働いて聞きながら勉強して25年の4月に辞めて7月の最初の試験を受けたんですけども、
はい、
まあ、全くわからなかったので、
はい、
これはまずいなということで、はい、そのまま仕事をしないで1年間勉強だけして、
はい、
で次の年受かった形ですね。
はい、はい、うん、その前に何かこう基礎知識のようなものはあったんですか。
ないですね。
ない、
はい、
例えば、はい、先生、
はいはいはいはい、
私がね、はい、急に司法書士になりたいと今思ったとしますよね、
はい、
そしたら一番先にすることって何ですか。
予備校行くことじゃないですか、
ね、予備校ですか、はい、ということは予備校は行かれたんですか、は
い、一応その25年落ちた後に予備校1年行きましたね、
はい、そういう予備校が
ね、ありますね。
半田先生は、は
い、そうですね、私も、はい、予備校の講座を取って、
はい、
まあ、私は自宅で DVD の講座を取ってやってましたね、は
い、DVD ですか、
はい、
通ったんじゃなくて。
通ってはいなかったんですけれども、
はい
はい、どうしてもその何回も繰り返しやりたいっていうのがあったので、その1回きりで次に進んじゃうその現場の講座よりは、
はい
はい、まあ、DVD で何回も見直しができるような形を取りたかったので、そのような
反復ですね、
はい、そうですね、
反復で、
はい、
とすると、じゃあ伊藤先生は予備校に行かれて、でそれって新学期とかあるんですか。
なくてですね、
はい、
東京の方で講義をやっている DVD が送られてきて、私も同じく、まあ、通信型 で、
はい、
で家に送られてきた DVD 見ながら、
はい、
勉強するという形でしたね。
それは、はい、まあ、人にもよるんですけど、じゃあ DVD っておすすめなんですか。通信教育ではないんですよね。
通信ですね、
まあ、通信教育みたいな、
うん、スクーリングとかはあるんですか。
ないですね。
あ、そう、それだけでできるものなのですか。
でもすごい今の講座すごい充実してますよね、
はい、
もうそれだけでやっぱやっててすごいなって思いながら、はい、DVD 見てましたし、これちゃんとやれば受かるだろうなって思いながら、
そういうあれがこう出てくるものですか、
はい、まあ、そういうのもモチベーションにはつながったかもしれないですね、これを信頼してれば、
ね、もしかして伊藤先生と半田先生はこの同じ商品が同じ商品っていうのかな。
商品、
いや多分違う、
ね、
そんなにいろいろ出てるんですね、
はい、
ちなみにそのじゃあ選択するわけですよね、
はい、
何で勉強しようかって、はい、決め手は伊藤先生の場合は何だったんですか。
金額じゃないですか、
ね、金額でそれでいいんですね、やっぱり、
はい、
ってことは半田先生も金額ですか、
まあ、金額も大事だと思うんですけど、
はい、
私の場合その DVD でやってたので、
はい、
まあ、直接先生と会えないわけですよね、
はい、
で私がその選んだ講座の先生は、
はい、
たまたまそのブログとかをすごい毎日更新している人だったんで、今日こういうのやりましたとか、
はいはい、
なのでそのリアルタイムでやってる人たちと同じ感覚をそのブログを見ながら味わえるっていうのがあったので、
うん、あ、そうか、
はいはい、それがちょっといいなというふうに思ってたので、
まあ、申し込む前にその辺はちらっとこう リサーチされたというところですね、はいはい、あだんだんこう分かれてきた感じですけど伊藤先生はキングコーンリーってこの辺がいいかなって選んで、まあまあ、もうちょっとこう中はもう多分見るかなと思うんですけど、
まあ、一応見たんですけれども、はい、見ても分からないなと思ったのでまあ金額でいいかなと。
じゃあ今その司法書士を目指す方、若い人はそういったこう通信というかな DVD の勉強が主流と見ていいんですか。
まあ、基本的に多分何かしら講座を取ってると思いますし、はい、私たち あの合格の同期もですね、はい、予備校の講座取らずに受かった人はいなかったと思いますね。一人も。
そっか、予備校っていうのはその DVD も含めて全体的に予備校という言い方を先生たちはするわけですね。
はい、
じゃあ何もない人はおらず、
いなかったと思いますね。何かしら
完全に独学の人はちょっと聞いたことはないですね。
難しいですもんね。
そうですね。
科目っていろいろ分かれてるんですか。
そうですね、11科目
ですね。11科目ありますね、
はい、これ取って翌年これみたいなのとはないんですか。
はい、一発勝負で11科目出されて全部受からないと、はい、また来年11科目っていう形になりますね、
はい、そうですね、
はい、繰り越しはないんですか。
ないですね。
ないんですか、
は
い、
あひどいですよね
この辺はこの辺は電気工事とは違うんですよね、はい、そうなんだ。じゃあお二人ともまあ合格されたということなんですが、はい、ちらっと聞いて6名同期がいらっしゃるですか。
うちらはですね、宮城県は9名だったと思いますね。我々の代は、はい、
ちなみに何人ぐらいその受験されての9名って分かります。
300
え、いやうちらの時は400ちょっといたと思います。はい、
私ドキドキしてきました。すごい先生たちと今こう向かい合ってるんだなって気がするんですけれども、400数名のうち合格者が9名。
うちらの時は9でした ね、
そうです
ね。少しねその年、はい、その年によっては、じゃあ皆さん本当に難関なんですね。
いやー、まあ、カンニングとかです
ね。何難関ね、難関難関、
まあ、まあ難関ですね、
はい、難関。じゃあそれでは合格した時の喜びもひとしおですよね。
そうですね、
そうですね、
そうやって勉強してということですけど、はい、じゃあ今ねもしその司法書士を目指している方でたまたまねこのラジオを聞いている方がいらっしゃったら、はい、プラスアルファで何か助言したいことがあれば、じゃあ半田先生お願いしたいんですけれども。
そうですね、ですね、私受かる前の年が1点足りなくて落ちたんですね、はい、でそれがすごい悔しくて、はい、でも逆に言うと合格に近づいてるっていうのは分かってたので、うんうん、やっぱりこう、はい、やっていくとだんだんだんだん近づいていきますし、
はい、でこれはないんですね。
基本的に多分皆さん
だんだん上
がっていくケースの方が多いかと思うんで、はい、基本的にはもうそれを信じてですね、
はい、
とにかくこう怠けずに、はい、ずっと毎日日々頑張っていくっていう、もうただひたすらそれだと思います。
日々ひたすら頑張るのは問題集を解くってことですか、ね、
問題集を解くのもそうですし、先ほどご説明したその DVD とかの講座もしっかり
何回も見ると。
何回も見ましたね私は、はい、繰り返し。やっぱ1回で覚えるのってなかなか難しいので、はい、何周も回してですね、
はい、
はい、
飽きたりとかないですか。
飽きたりはなかったですね私の場合は。
やっぱりこう、はい、好きな気持ちっていうのもあるんじゃないですかね。
まあ そうですね、法律の勉強って面白い部分たくさんあるので、
はい、あそうか、はい、奥が深いということですね。
まあ、そうですね、はい、
ありがとうございます。伊藤先生はいかがですか。
私はあれですね、はい、ちょっと量が多いので、はい、なるべく長引かない方がいいのかなとは私は思うんですね。分量が多すぎてずっと維持するの多分難しいんですよ。
あそうか、
なので、はい、集中してやって、はい、なるべく少ない時間の方がいいのかなとは思いますね私は。
やっぱりスタイルはやっぱりその方のキャラクターによっていろいろ違うわけですね、伊藤さんの場合はギュッとやってパッと、
そうですね、
パッとこう切り替えると、はい、そちらの方が効率がいい、まあ、勉強ができたということですね。そうですね、
もありますし、あとこれまた来年やるの嫌だなっていうのがあったので
それ大事です、
それ大事です、本当にそうなんですね、そのぐらいこう大変だということですね、はい、できれば1回で、
そうですね、できれば1回 で、
回で、はい、あそうか。ただ1回の方ってあまりいらっしゃらないんじゃないですか。
全体の合格者の 10% 前後でですかね1回で受かる方は。
あ、じゃあ宮城県が9人だったら1人いらっしゃるかいらっしゃらないかくらいですか、
ね、我々の代はいなかったと思うんですけど、はい、
あそうなんですか。
たまに多分 ちょこっといるぐらいですね。
ちょこっといるぐらいですね。
あ、じゃあ珍しい方ですね。はい、うーん、だんだん皆さんの苦労が分かってきました。きっとね、この内容が司法書士を目指す方のね、絶対こう参考になると思うんですよね、はい、今日はどうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、司法書士になるにはというところですごくリアルなお話を伺いました。宮城県司法書士会のホームページにですね、このラジオの音声へのリンクが貼ってあります。ですので、宮城県司法書士会のホームページをご覧いただきますと、右の方にですね、まあ、ちっちゃな文字が書いてありまして、あ、司法書士に聞いてみようというところをクリックしていただくと今までの放送内容が聞けます。どうぞ皆さんそちらの方もご覧になってみてください。宮城県司法書士会の電話番号は 022-263-6755、 022-263-6755、 いろいろな相談も受け付けてますので、そちらの方にもお尋ねしてみてください。はい、ということでですね、今日は司法書士になるには、そして試験のお話などを聞いてまいりました。本日は、
伊藤正人と、
半田健太郎
ということで、この2名の先生にお話を伺いました。今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。